聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第15章11節から32節まで、新約聖書137ページです。ルカによる福音書第15章11節から32節まで、新約聖書137ページです。またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父親は二人に身代を分けてやった。何日も経たないうちに、弟は何もかもをまとめて遠い国に旅立ち、そこで身を持ち崩して財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住む裕福な人のところへ身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。父のところにはあんなに大勢の雇い人がいて、有り余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そこで彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せ。手に指輪をはめてやり、足には履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りの音が聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの身代を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前にのあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。喜び祝うのは当然ではないか。17節の、そこで彼は我に帰ってというふうに書かれてある言葉ですが、前の聖書の方がよく覚えてらっしゃるという方も多いのではないかと思いますが、口語訳の聖書では本心に立ち返りとなっておりました。それが今回は我に返ってというそういう訳に変わっております。本心に立ち返りの方がなんとなく文学的な響きがするような思いもするんですけれども、実は原文は非常にシンプルでありまして、今回の訳の方が原文に近いというふうには言うことができるでしょう。 しかし改めてこの我に帰るっていう言葉を読みながら、いろんなことを考えました。我に帰るって何なんだろうかと思うんです。帰るべき自分というのを私たちは本当に知ってるだろうか。我に帰るというときに一体どこに帰るんだろうか。皆さんどうお考えになるでしょうか。帰るべき自分って一体何なんでしょうか。考えながらもなかなか分からずに生きているってところもあるような気もするんです。一つの、子供に対する信仰問答書、子供向けの信仰問答書のことを思い出しました。アメリカ合衆国長老協会というところが出しております。子供教理問答というものが日本語の訳でも出ております。その問い1、一番初めページ開きましたところに、こう書いてあるんです。子供のへの問いです。あなたは誰ですか？信仰問答書というのは、問題集とは違って、問題集って自分で解かなくちゃいけないんですけれども、答えは別冊であったりしますけれども、この信仰問答書っていうのは、そういう意味では問題集とはだいぶ違って、答えのすぐ横にもうデカデカと答えが書いてある。問いに対しての答えはもうすでに用意されていて、こう答えるんですよっていう問いと答えの、そういう仕方をずっと教えていくっていうところがありますけれども、ですから子供のあなたは誰ですかに対してすぐに答えが用意されるんです。その答えは簡単で、私は神の子供です。問いちゃたったそれだけです。あなたは誰ですか。私は神の子供です。自分が誰か、子供時代になんとなく考え始めて、思春期になればいよいよもってよく考えるようになることかもしれませんが、そういう人間の心の成長をよく知りながら、こう答えるんだよって教えているんです。私は神の子供です。これは帰るべき自分というものを教えていると言ってもいいでしょう。で、我々ならばどう答えるか。あなたは誰ですか。本当はあなたは誰なんですか。そう問われたときに、こういう迷いというのは思春期の特有のものだけではなくって、大人になっても解けるわけでもなく、どんどんとその謎は深まるってところあるんじゃないでしょうか。私は誰なんだろうか。名付けてくれた親もいなくなります。私にはこんな名前があるけど、名前の意味は何？そう問うことも、もうある時には許されなくなります。私ももっと聞いておけばよかったなと、自分の親に対して思うところもあります。あるいは、もっと時が経てば、自分と似た顔をした兄弟もいなくなるでしょう。私は一体誰なのかっていうこと、兄を見ればわかるっていうようなところがあるかもしれませんが、それもなくなるわけです。あるいはずっと手につけていた仕事もその手からやがて離れていきます。そうしたときに、一体私は誰なんだろうか。誰からも隠された心を抱えております。それゆえに本当の自分などというものは他人に見えているわけではありません。ましてや自分の本心すら自分でも時々いぶかるほどです。どうしてこんなことを考えるんだろうか。私は何者なんだろうか。そういう問いというのは我々の人生から離れることはないんではないかと思うのです。それに対しまして、先ほど紹介した教理問答書は、あなたは神の子供ですという言葉から初めて教えている。帰るべきは神の子供だ。これは大人用を作ったら違うってことじゃないでしょう。一生味わえる答えとして、あなたは神の子供だとこう言ってるわけで。子供たちに、ずっと子供でいましょうね。頼るべきものを求めているのが人間だ。頼るべきものは他の人じゃない。 あなたを作った父なる神だ。ただいまと言って、父の家に帰ってくることを忘れないようにしましょうね。そう言いながら、この信仰問答書を始めていると、そう言ってもよいだろうと思うのです。これは、我々にとって同じであります。この弟息子は、我に帰り帰るべきところをどこと考えたのか。読んでいくとわかります。彼が考えた帰るべきところというのは雇い人の一人のようになることです。言いつけに背かない真面目な人になることです。我に帰って、その我を真面目な自分、今までとはひときわ違う真面目な自分、それこそ真実の我だ。そう考えていると言っていいでしょう。で、私たちもまた帰るべき我を、そんなふうに考えるところも、時も多いのではないかと思うのです。真面目な自分、それが本当の自分であって、けれども、そのなかなか本当の自分にはなかなかなれない。いや、もっと本気を出せばなれそうな気もするんだけども、なかなか本気が出ないで、なかなか本当の自分にはなれない。いや、もっと真面目に生きられるはずなんだろうな、はずなんだけどな、なんて。思いながら一週間を過ごしたかもしれません。そういう意味では、どうも先週は失敗したな。私としたことが、と言いながら。そうやって本当になるべき自分になり得ずに過ごしてしまった。そういうふうにこう考えることもあるかもしれない。ここに来て反省することもあるかもしれません。でももしそうならば、いつ本当の自分になれるんでしょうか。ああ、これこそ本当の自分だ。いつかまで待ったらそうなれるのか、どうでしょう。そんな自分は一体やってくるんでしょうか。この弟は、ここを立ち、そして父のもとに行こうというふうに言います。それはそれで立派な決断でしょう。もっと真面目な人間になるべきだと、そう考えることです。それが我に返ることなんだと、とりあえず彼はそう考えたわけです。それは、それなりに悲壮な決意と言ってもいいでしょう。悲壮と言いましても、日本語は同音異義語が多くって、悲壮というと皆さんどっちを今想像なさったでしょうか。ベートーベンの悲壮という曲がありますけれども、物悲しい様を言う言葉の悲壮っていう言葉があります。字が思い浮かぶでしょうか。でもう一つの悲壮があります。悲しいっていうふうに、壮年会の壮の字を書く悲壮です。こっちは、国語辞典を調べますと、こう書いてありました。悲しい中にも立派なところがあること。悲しい中にも立派なところがあること。その意味では、この弟息子は、悲壮な決意をここでしたんです。そこを打つような経験で大変悲しい経験をしたんです。豚の食べる餌ですら欲しくなるような、なんて惨めな。そういう経験をしたときに、その底打ちの経験で生まれた立派な決意といえばそうなんです。で、こういうしかし決意というのは、立派な決意っていうのは、我々よくあるんじゃないでしょうか。何々から足を洗うとか、心入れ替えて真面目にやり直すとか、そういう立派な決意というのは案外あるものでして。しかし、この聖書の主イエスがお語りになったこの物語は、そこで終わってないんです。立派な決意をしましょうで終わってないんです。立ち上がりましょう。そして、そちらに行きましょう。雇い人のように真面目に行きましょう。甘えをやめましょう。そう言って、この話が終わったんじゃないんです。よく我々考えなくてはならないとこです。そう考えますと、彼のここでの様子というのは、いわば、自分の虚しさという空のコップを用意することはできたのです。虚しさ。ああ、虚しいなって、こんなんじゃ虚しいんだってのはよくわかった。空のコップはできたんです。でも中身がない。中身には、父のもとで真面目にやり直すってことを満たしたら何か満ちるだろうと思った。 そして立ち上がるんだけれども、しかし我に返るって言った時に、それが本当にそうなんだろうか、真面目にミスすることもなく、責められることもなく、やり直すこと、そして人から立派だと言われるようなこと、それが我々の人生を満たすものなんだろうか。そうではなくて、雇いのようになることなど、本当に帰るべき自分であるはずがないんです。ですから、この父の返答は、もう息子と呼ばれる資格はありませんというような言葉を打ち消したんです。雇い人ということに鋭く反応したんです。雇い人なんかじゃない、お前は息子だと先週説教した通りであります。ですから、帰るべき我というのは実はこの弟は知らなくって、本当に帰るべき我を知っているのは父自身です。あなたは神の子供だ。帰るべき我は神の子供としてのあなただ。それをこの弟は聞き取らなくてはならなかった。そのことは、つまり真面目にやり抜くことが実は虚しいことなんだ。意味がないとは言いません。真面目にやり抜くことは生まれてくるでしょう。その喜びもあるでしょう。しかし、その喜びを支えるのも、実は神の子供として生きることが、その喜びを支えることだということは忘れてはならない。というのは、この兄は雇い人になることでは満たされなかったことがありありとわかるからです。彼は真面目だったんです。先週お話した通り、これは奴隷っていう言葉、お父さんに仕えてきた。一度も言いつけに背いたことはない。お父さんに仕えてきた。これは仕えるっていう言葉は、全部そういうこと、ギリシャ語であるわけではないんですけれども、ここで使われている原文は奴隷っていう言葉を混ざり込んでいるような言葉です。つまり奴隷のように使えたって言うんです。この兄の姿っていうのは申し上げている通り、律法学者やファリサイ派の人々が言い換えられているものです。真面目なんです。一生懸命やってるんです。けどもどこか奴隷なんです。何か満たされているわけではない。ちょっとしたことで、これを最初に15章の初めの方で文句を言ったって出てきますけれども、すぐに文句が出てくるんです。不真面目な人を見ると文句が出てくるんです。あんな不真面目なやつ。真面目なものでコップを満たしたと思っても、ちっとも満ちていないんです。人の不真面目さが気になるばかり。彼は我慢していたんでしょう。父親のもとに生きるのは任の一時だ。そんなふうに考えたんでしょう。実にその父親のもとに生まれるイメージが低い。本当は別の生き方がしたいのに、どういうわけか父のもとにいなければならない。父のもとから離れれば、父に叱られてしまうとか、呪われてしまうとか、そんな思いの中で、本当は別のしたい生き方を諦めながら生きている。そのことは、豊かな親子の関わりの姿が、主と奴隷の姿に書き換えられてしまっていることです。それは、愛の関わりを喪失した姿です。神との関わり、それは愛であるほかないはずなのに、我々はしばしばそれをどこか奴隷と主人のような関わりに、そう捉えてしまう。兄が本当にそこに喜んで生きていたならば、弟が帰ってきたときに、 こう言ったでしょ。ああ、やっとお前も気づいたか。よほど辛かったんだな。そうなんだ。本当に生きるべき場所は、ここしかない。ここによく帰ってきた。さあ、喜ばしい生き方を、私と一緒にしよう。父のもとで生きることなんだ。そう言ったはずです。少なくとも、兄はそういう思いではなかった。しかし、こういう我々の心ってのは、しばしば出てくるものです。真面目であればあるほど、誰かを責めるんです。父を見失うんです。愛の関わりを何か義務の関わりに変えてしまうんです。愛の関わりを何か責めの関わりに変えてしまう。父の愛を忘れるからです。この父は言うんです。お前、私のものは全部お前のものなのにどうしてわからないんだって言うんです。この物語が念入りに描かれたのは、やはりルカが知る教会の問題があったからでしょう。ユダヤ人たちが、そこからキリスト者になった者たちが、律法を重んじて生きている真面目なキリスト者たちがいた。そこから見ると、異邦人から入ってきたキリスト者は、もう気になって仕方がない。あんなこともする。あんなものも食べる。生活の様式だってみんな違う。その時に、このユダヤ人からキリスト者になった人たちはとっても狭い心に立つことがあったんです。責めたんです。まあ不真面目な。そういう人々に対して父がどうしたかということも、私は今回これ読みながら本当に慰められました。父は外に出るんです。喜びの宴を後にして外に出るんです。それは喜びの宴の音を引き連れながら出たって言ってもいいでしょう。兄に言うんです。兄をなだめるんです。どうしたんだって。このなだめるって言葉は、原文で読むと慰めるって訳してもいい言葉が出ています。慰めるっていうのは聖書の中で、新約聖書の中でよく出てくる言葉です。大体この慰めってのは意図を持ってるんです。相手を立ち上がらせることです。外に出て、てこでもここ動かない、お父さんずいぶんひどいなんて、そう言っているその兄に対して、それあったかく慰めながら、さあ中に入ろう、さあ喜びの響きの中に入ろう、そう言っている父の姿をここに見ることができます。やはり我々が誰かを責めているとき、我々は喜びの宴の外に立っている以外ではない。それは教会じゃないんだって言うんです。それは父のもとじゃないんだって言うんです。どうでしょう皆さん、ぜひ考えていただきたい。この音楽っていう言葉は、これも原文の響きのまんま、恐縮なんですが申し上げると、スンフォーニアって書いてあるんです。スンフォーニア。もうお分かりでしょう。シンフォニーなんですよ。スンフォーニアっていう言葉は、主に二つの言葉から成り立っている語で、スンっていうのはギリシャ語で、共にっていうことをよく言い表す言葉です。共に、スン。それから、フォーニアっていうのは音を出すっていうこと。共に音を出す。つまり共鳴するんです。この父の家は喜びの響きで共鳴したんです。そしてそこに踊りさえあったっていうんです。みんなが喜んだんです。息子が帰ってきたときに、父はこの息子に、お前はそこにいていいのだ息子として、そう言いましたし、息子はその父のメッセージを受け止めたでしょうし、そうして共に響いたんですね。 教会に響くのはこうした共鳴音だと思います。私がここにいていい。前にもお話したことですけれども、小さな声をお風呂の中で響かせるいたずらを時々することがあるんです。お風呂入ってるの暇ですからいろいろやるわけですけれども。で、私は、皆さんの中でお風呂の中で歌をお歌いになる方もいらっしゃるでしょう。響くから気持ちがいいというのでお風呂で歌うことってのはあるかもしれません。私は歌じゃなくてどの音が響くかなと思いながらいろいろと音の高さを変えてみるんです。そうするとある閉じられた空間には共鳴するその振動数があるんですね。で、それを探りながらお風呂の中で使っていると、小さなハミングでもそのお風呂全体をブーンと響かせるような音になるんですね。で、そうしながら中でうなっているとうるさいと言われたりするわけですけれども、それぐらい大きな音になります。私たちの声の大きさっていうのはひょっとしたらあんまり問題じゃないのかもしれません。そうではなくて固有の音、我々の小さくとも固有の音、それこそが実は問題なんでしょう。そしてこの小さくても我々に存在する固有の音って何かっていうと、私たちがおぎゃーと生まれた時からそうなんです。私はここにいていいだろう、そう言いながら我々生まれてくる去ることのない音です。私はここにいてもいい、小さな音かもしれませんけれども本当は共鳴すべき大きな音です。しかしなかなかこの音が共鳴しない、そうじゃないでしょうか。学校に行ったってもっとこうなりなさいこうなりなさいなんて成績表とか出されて順位まで出されて、なかなかそこで我々はここにいていいっていうそういう響きを獲得することができない。働いたって会社に入ったってそうでしょう。あるいは家庭の中は一番その安心してその響きが共鳴するところかもしれません。しかし必ずそうとは言えません。そうであるはずのところで私はここにいていいっていう消えることのない響きが消されそうになったとき、これほど辛いものはないでしょう。そうしながら我々は求めるんです。ここにいていいって、消えないこの響きが一体どこで本当に共鳴するだろうか。この弟はやっと発見した。父のもとに帰ってきて、我が子を本気で迎える父のもとで響いたんです。そうだ、私の息子だ。あなたはここにいていい。その響きが大きく大きく響いた。小躍りするような響きです。ああ、私は私でいていいんだ。皆さん分かるんじゃないでしょうか。我々が求めているのはこれです。私は私でいい。私はここにいていい。それをずっと求めている。それが響くのは父の前です。そうだ。もうあなたは黙っていてもいい。私が言ってあげよう。あなたは大切だ。そういった私たちが黙るときにすら我々にその響きをもう一度響かせてくださるこのお方の前に私たちは留まっている。私たちの生まれたときの泣き声をそのまま受け止めてくださる神の前にある、そう言っていいでしょう。この無事な姿で迎えたっていうのも、迎えたも随分な言葉で、これは翻訳者はそんなことまで翻訳したらもう聖書はこれで収まらないので、すっと過ぎていますけれども、無事な姿で迎えたっていうのも、これ随分な言葉で、取り戻した。ある人は本当にそうやって訳しています。無事な姿で取り戻した。やったー、取り戻したと。父が言ってくださった。 羊を見つけてあったかい肩に乗っけてやった取り戻したというように、あるいはあの銀貨を手の中に収めてやった取り戻したというように、今ここでは息子を取り戻してやったって父が言ってるって言うんです。そういう言葉がここで使われている。私は取り戻した私の息子を。しかもこの無事な姿っていうのも、これも健康であると訳してもいい言葉です。彼は健康かどうかわからないって飢えてもいるんです。現代ならば一遍病院に行って健康診断した方がいいでしょっていう話かもしれませんけれども、あるいはとんでもない遊びも重ねてきたんですけれども、一つ言えることは、他に行き場がなくなっちゃったんです。そして作り主のもとに心一つで帰ってきた。それを健全さだ、健やかさだって言ってるんです。父から見れば傷なんか一つもないって言うんです。ああよく帰ってきてくれた、やった取り戻した。信仰は私は思うんですが、実にシンプルでしょう。主イエスはアッバ父よとお祈りになりました。お父さんっていう祈りです。そして弟子たちにもお祈りを教えたときに、こう祈りなさい、天にいます我らの父よ、さあ父と呼ぶんだ。信仰はシンプルです。父を父と呼べばいい、そこに佇めばよい。しかし忘れてはならないのは、そう呼ぶときに我々の声は宙には消えていないということです。響いているんです。あなたは私の子供だと、そう、それを受け止めて答えてくださっている神の声が響いている。その声の響きの中に、今朝こうして我々は佇んでいること、我々のおぎゃーと生まれた時の泣き声がそのまま受け止められて、そうだ私はあなたの父だと言っておられる父のもとに我々は今あること、どうかその豊かな父の御声が、我が子よと呼んでくださる声が、どうか皆さんに聞こえますようにお祈りいたします。父なる御神、そう呼ぶ幸いへと私たちを招いてくださいました。我々が自分の醜さにあえぎ押し黙ることがあります。しかしその時にも、我が子よと呼んでくださるあなたの声の中で、私たちはもう一度本来の響きを回復いたします。ここに今ある私を祝福してくださるお方がおられること、そのことがどんなに幸いなことでしょうか。あなたの子供の幸いへと私たちを導き続けてくださいますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。アーメン。